さな旅で一息、その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならはとバス、小さな旅が詰まっています。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード、第4章、メナムからマレーハント1。バス代ができると今度はどこに行くのかが気になった。このバス行くか、都心バンコクの。辞書を引いて尋ねるが、どうしても都心という言葉が理解できないらしく、若者は気弱く首を振るばかりだった。そのうちに、別に都心に行かなくても構わないではないか、と思うようになってきた。バスに乗っていて、賑やかそうな通りに差し掛かったら、そこで降りればいい。終点までに気に入ったところが見つからなければ、その時はまた同じバスで空港まで引き返し、案内所で尋ねれば済むことだ。それも面白くないことはない。そう決めると気持ちが楽になってきた。やがてバスが来て、彼の後について乗り込むと、当然のことのように二人分を払ってくれた。彼には、あの金はバス代のために交換した、ということが分かっていなかったのだろうか。しかしその親切は、初めての土地で、どこか緊張している旅行者の身にとっては、気持ちのこわばりを多少なりとも解きほぐしてくれる、温かいものに感じられた。彼は想像していた通り学生で、キャン君と言った。正確にはキャンの下に、二音節分の名がつくのだが、何度聞き返しても聞き取れず、密かにキャン君と呼ぶことにした。そのキャン君が私の顔を見て、何かを言いたそうにしている。だが英語でどう言っていいかわからず、それが自分でもどかしいらしい。やがて英語の単語を思い出そうとするのは諦め、身振りで言ってきた。お腹は空いていないか？彼はそう言いたいらしい。飛行機の中で軽い食事は済ませてきたが、満腹という状態には程遠い。辞書を借り、ハングリーと引くと、キャン君はそうだろう、というようにうなずいた。窓の外は次第に暗くなっていく。30分は乗っていたろうか。下町風のゴミゴミしたあたりで、突然キャン君が降りようと言い出した。何が何だかわからなかったが、私は彼に素直に従って降りた。バスストップの斜め前に、大きなマーケットがあった。マーケットといっても、土の上に柱を立て、そこにトタンを乗せただけの安直なものだ。その一角に、テーブルと背のない丸椅子が、乱雑に並べられているだけの食堂があった。キャン君はそこに入り、ここでいいかな？というような表情をして私を見た。もちろん私に文句のあろうはずはないが、タイの金は1バーツしか持っていない。それはキャン君も知っているはずだが、どうするつもりだろう。 私が心配しているうちにも、キャン君は料理を勝手に注文してしまう。まあどうにかなるだろう、と腹を据えた。周囲は子供連れの夫婦や友人同士の客でいっぱいだった。しかし香港の屋台や食堂に比べると、どことなく静かで、誰もが言葉少なにひっそりと食べているという印象を受けた。注文してから5分もしないうちに出てきたのは、ライスとスープだった。米は冷たくパサパサしていたが、豚のもつとキャベツのスープは美味しかった。塩をベースに各種の香辛料で味を整えただけの単純さが、なかなか良かった。しばらくして出てきたオムレツ風の卵料理も上々の出来だった。グッド。嬉しくなって私が言うと、キャン君も口元をほころばせて言った。
サンキュー。
自分が連れてきた食堂の料理を褒められ、ありがとうと応じるその感性は、どこか日本人に似ているように思えた。腹ごしらえができたところで、さてどうしたものかと思案していると、これからどうするつもりなのか、とキャン君の方から尋ねてきた。とりあえず繁華街へ行ってみたいのだが、繁華街という言葉が理解できないらしいことは、最善のやりとりで分かっていた。仮に繁華街に出られたとしても、いずれそこからホテルを探さなくてはいけない。あなた、知ってるか？安いホテル。辞書を使わずゆっくり発音しながら尋ねると、キャン君はしばらく考えてから、知らない、と答えた。そして口の中で、チープホテル、チープホテルと何度もつぶやいていたが、やはり思い出せないというように首を振った。私は彼が、安いホテルを、というのをホテルの名前と勘違いしているらしいことに気づき、横着せず辞書を引いて尋ねた。キャン君はすぐに質問の意味を理解したが、どこにその類のホテルがあるかは知らないようだった。キャン君は食堂の勘定も当然のことのように二人分払うと、前の通りに出てから、私の方を向いて言った。タクシー？タクシーの運転手に聞いてみたらと言いたいらしい。私がうなずくと、彼はタクシーを止め、窓から首を突っ込んで、運転手と何事か相談し始めた。ようやく結論が出たらしく、キャン君は大きくうなずいて乗り込んだ。一体どんなホテルに行くことになったのかの説明はなかったが、キャン君がそうひどいところに連れて行くわけはない、という安心感はあった。私が乗り込むと、タクシーは荒っぽく走り始めた。外は真っ暗で、どこをどう走っているかまるでわからない。10分は走っただろう。タクシーは2階建ての、日本で言えばモーテル風の作りの建物の前で止まった。その門の上に、いかにもいかがわしげに輝いている赤と青のネオンを見て、私は思わず声を上げそうになった。なんと、そのホテルの名は、ゴールデンプラザというのだった。 香港がゴールデンパレスで、バンコクがゴールデンプラザ。この文では、インドへ行けばゴールデンテンプルで、イランに行けばゴールデンハレムにでも泊まることになるのではあるまいか。バンコクのこの黄金の館も、香港の黄金宮殿に負けず劣らずいかがわしげだった。フロントにはシャンデリアのようなものが吊り下がっているのだが、明るさが抑えられているために薄暗く、内部も客がいるのかいないのか、わからないくらいに静まり返っている。しかし、いかがわしそうだからといって避ける必要もないことは、香港での経験が教えてくれていた。鼻の横に小さな傷のあるフロントの男は、愛想がいい上に英語が達者だった。キャン君が状況を説明しようと口を開くと、フロントの男はろくにそれを聞きもせず、すぐに私に喋りかけてきた。一人ですか？私がうなずくと、男は意味ありげににやりと笑った。また、なのだ。香港のゴールデンパレスでも同じような迎えられ方をした。いよいよ似たような宿なのかもしれない。一晩いくら？120バーツです。打てば響くという感じで答えが返ってきた。米ドルで言うと、6ドル50セントです。そいつは高すぎる。深い考えもなく、習慣のようになっているセリフを吐くと、フロントの男は、至ってあっさり値を下げた。5ドルでは、私は部屋を見せてもらうことにした。鍵をもらって2階の一室に入ると、すでにクーラーが効いており、中央にはダブルベッドがデンと置かれていた。いかにも連れ込みホテル風ではあったが、奇妙なのはその脇に、シングルのベッドが2つもあったことだ。一線交えた後は、それぞれ別のベッドで安らかに眠れと言うのだろうか。それとも、すべては私の邪推で、この部屋は家族旅行をする人たちのためにあるのだろうか。どちらにしても、部屋が予想外にゆったりしていることと、何よりクーラーの涼しさが気に入り、泊まってみるつもりになった。フロントに戻り、10ドルだけバーツに変えてもらい、その中からキャン君に食事代とタクシー代を払おうとしたが、どうしても受け取ってくれない。何度か押し問答を繰り返した挙句、渡すのは諦めた。日本家屋の瓦屋くらいの明るさしかないロビーで、辞書を引きながらしばらく話していたが、やがてキャン君は、遅くなるからと帰っていった。別れ際に、宿が見つかって本当によかったね、というような、深い優しさを感じさせる微笑みを残して、暗い夜道を歩み去っていった。部屋に入り、一人になってほっとしたのは9時頃だった。熱いシャワーを浴びると喉が渇いてきた。コーラはあるかとフロントに電話をすると、ボーイに持って行かせるという。値段は3バーツとのことだった。すぐにボーイがやってきて、テーブルの上にコーラの瓶とコップを乗せた。5バーツでお釣りをもらおうとすると、 硬貨を握ったままその場に立ち続け、ニコニコしながら英語で質問を浴びせかけてきた。お前は学生か？年はいくつか？どこに住んでいる？何日いるつもりなのか？次はどこへ行くのか？ところで、女はいらないか？最後にそう尋ねてきた。なるほど。これが言いたくて帰ろうとしなかったのか。彼の努力に報いられなくて悪いがと思いつつ、私は首を振った。そんな金はない。いい女いるよ。いりません。私は進学校の優等生のように断固と拒絶した。だがその程度ではなかなか引っ込みそうにない。50ドルポッキリよ。50ドルといえば10日分のホテル代ではないか。私は冗談ではないというように手を振った。しかしボーイは笑顔を崩さず、ねっとりした口調で迫ってくる。
言葉も通じない旅先の診療所で、私は半ば強引に衣服を脱がされた。パーカー、シャツと次々に。そして最後の肌着は驚くほどスムーズに脱がされた。気持ちいいくらいスルスルと。
その肌着は滑らかな肌触りのエアリズムですね。ライフとウェア、ユニクロ。
ヒェイヒェイヒェイ、 DJ コーです。現在空気階段の全国ツアー第6回単独公演無修正が開催中です。東京、札幌、名古屋、千葉、岡山、大阪、仙台、福岡、東京、全国9カ所26公演、2万人動員予定の全国ツアートゥーダンス、ポポポポイエー、これはまさにヤバいバルトゥーダンス。詳しくは TBS ラジオのイベントページで。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、共立ホテルズ&ドミトリーズ、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。